どうしたの？やっぱり言うのやめる？
え、あ、あの、その、わ、私、ま、また会えてとても、とても嬉しいです。
え、私も、それじゃおしまい。行くわよ。
ユッキー TS のトワイライトセレナーデ。というわけで、まあ、何ですか今の、茶番ですか？笑ってましたしね、なんか。まあ、そんなわけで、やっちゃうんですね、第1回。あの、やってしまいますけど、はい。ラジオですね。20分間もこの話持たせるんですか？本当に。まあ、いいですけど。てか、さっきの一発撮りですか？まあ、いいけど、撮り直す気にもならないし。うん、まあ、撮り直してもな、あれより良くなるような気もしませんし。まあ、それはそうと、何度も言ってますけど、特にテーマも決めてないし、万人受けに、まあそういうのを、そういう思考でもないんで、そのあのオープニングテーマってことで、まあまあ初回くらいは万人受けするようなテーマってことで、まあそうですね、特急白鷹についてとかですか？まあいいですけど、ですね、まあ一応まあこの前ですね、この前ってだいぶ前ですけども、西日本からその東日本の方にですね、まあ西日本というのは実家なんですけども、帰るときにですね、まあ、北陸経由で帰ろうということで、まあ、新大阪駅から神奈川駅までは、何でしたっけ？特急の、サンダーバードですね。サンダーバードに行って、で、神奈川で一泊した後、一泊するっていうのが、こう、もう前提としておかしいですけどね。で、また神奈川から今度越後湯沢まで。で、ここの間でやってるのが、その白球。まあ、確かに白球ではありますけども、ちょっとなんか混じりすぎですね。いろんなもん混じりすぎだ。特急白鷹号ですね。あれに乗って帰ったわけですよ。あれがまあ、なんて言いますか、その在来線特急最速の 160km/h ですね。で走るわけですよ。で、これがですね、なんか北北線っていう区間ですね。まあ、恐ろしく線形のいい高架の区間なんですけどね、これが。で、その区間でまあ、この 160km っていうのに走るわけですよ。なかなかいいですよね。うん。まあ、なんか、それ以上話題広げても仕方ないんで、まあ別にどうでもいいっちゃどうでもいいんですけども。で、まあ、今日何の話しようかなということで、フリートークっていうことで、なんか、確かに何話そうかなって思ったんですけど、まあせっかくなんで、初回ですし、自己紹介でもしようかなっていう話ですね。私、ユッキー TS と申します。まあ、それ以上特に言うこともないんですけども。で、まあそうですね。まあ時間持たせるために、とりあえずサイトの歴史なんて、まあそういうテキストがありますね。これを今日はちょっと、まあつらつらーと読んでみましょうか。まあこれで、まあなんとか3分ですからね。あと17分ですね。そもそも、今、私が運営しているサイト、ボンベーノンっていうやつですね。エスペラント語でようこそとかいう意味なんですけども。うん、で、このサイトですね、もともと前身が2000年ですね。もう2000年くらいからやってますから、はぁ、かれこれ10年ですか。2000年の4月にアルファ版として公開したのが、当時言うとこのユッキーズインターネットステージ、びっくりマークがあったりつくんですけどね。っていうのをアルファ版で公開したんですけども、まあ、これが2001年初頭にベータ版になって、まあ、4月にやって、まあ、今でも主力コンテンツではありますが、ミディですね。ミディをやっぱり公開するサイトということで、当初やっぱり始めたんですよ。で、当時も、まあ、当時の流れますように新着曲数が3ですね。まあ、今で言うところの、ちょっと覚えてないんですけども、まあ、今公開してないんですけども、プレリュードだとか、そういった曲とかですね。それと、あと、なんだろう、フライアウェイってのと、例のやつね。例のテーマですね。はいはい。例のテーマですね。あれの3曲ですか。で、それとですね、ユキズインターネットステージと言いますと、まあ、初回からもうプログラミング的な要素で、HTML だったり、JavaScript だったりに関するコンテンツなんかも結構公開してたりしたんですよね。で、その後、まあ、コンテンツの成長を続け、7月には、まあ、初の BBS ですね。BBS がコンテンツに入ってます。まあ、そうですね。で、9月から、まあ、これまた例のやつですね。あれは連載がもうこの段階でもすでに始まってます。ということで、もう足掛け10年ですね。まあ、あれの第1幕がもうこの9月から始まって、で、今、何でしたっけ？第6幕、266話でしたっけ？まで進んじゃってるっていう、なんかいつの間にか、なんか勝手にコンテンツの一角になっちゃってるんですけどね。これもまあ話し出すと結構長くなるんで、今回はまあちょっとまた次回か次次回かまあしなくなる可能性もないこともないんですけど、結構まあいろんなこのサイトとも 立ち上がってきたって、まあ一言言うのも難しいんで。でですね、まあ冬の時期にはまあ第2の PBS 第2の PBS ってのはよくわかんないですけど、これがコンテンツに入って、で公開してから1年経った時にようやく新サイトですね、ユッキーズインターネットセンターっていう、そういうサイトですね。そうですね、今でこそその先ほどのユッキーズインターネットステージの後がまで、何ですか、ステージっていうのに、まあ、これがなって、で今でいうところのセンターっていう分の前身がこのユッキーズインターネットセンターなんですけども、そうですね、ミディだとか MP3 だとかそういうの全部こっちのセンターの方に今移行してますよね。これがですね、2002年の時に、まあ、2000ヒット、ユッキーズインターネットステージの方2000ヒットを記録しまして、で、ミディから派生した MP3 専門のサイトとしてこっちのセンターっていうのをやったんですね。まあ、今でこそ本当にセンターっていうのは中心的コンテンツで、もうその地位を盤石なものとしてるなんか適当なこと言ってますけども、まあ、当時は正直言って本当にユッキーズインターネットステージの本当にまあ、外郭団体みたいな扱いだったんですよね。で、このユッキーズインターネットステージに関しては、まあ、一応クッキーっていうやつですね、食べるもんじゃない方ですね。で、まあ、積極導入したり、まあ、積極的に導入したり、まあ、そういう実験的なことをしてたんですけども、でこっちのセンターはまあそういうふうな MP3 の本当にまあ置き場みたいな形でやってたんですね。でこの頃ですね、ユキズインターネットステージなんですけども、更新頻度下がってたんですよ。アクセス数も年1000くらいの勢いだったんですけども、でもMIDIに関しても結構精力的に活動自体は続けたんで、正直言ってこの頃が一番の黄金期ってやつですね。で、まあ、例の第1幕っていうのも連載終了しましたし、で、まあ、以降の話に関しては、まあ、センターの方にしようかなということで、こちらセンターの方に移行したんですよね。で、まあ、ユキズインターネットステージ、まあ、やっぱり実験的っていうのもありまして、ミディに関するページで、ソートプログラムっていうのを導入してみたり、まあ、ランキングっていうのを正式に反映したりとか、また日記書き始めたのも、やっぱりこの時期だったりするんですよ。で、この後ですね、ようやく、その、ボンベーノンっていう言葉がここで出てくるんですね。2003年の7月の話ですね。これがボンベーノンっていう、まあ、ポータルサイトなんですけども、ここで、アリーナっていう、ユキズインターネットアリーナっていうのが出たんですね。で、今も、ステージ、センター、アリーナっていう3サイト分離方針っていうのが、この時代から始まってます。で、このアリーナ、で、第2幕まで完結しました。で、この常設小説を含めて、いろんな書き物とか PBS を集めたのとやってて、当時ですね、ユキズインターネットセンター、まあ、フリーのサーバー借りてたんですけども、なんかいろいろと使い勝手悪くて、でここから本当に独立するような形で成立したような感じで、で、ここの段階でユキズインターネットセンターが一度、まあ、回転休業状態になっちゃったんですね。で、まあ、この辺りから衰退期っていうのも始まるんですね。まあ、2004年の3月っていうのを更新にして、更新利益が止まったんですよ。実際に2003年っていうのは、大体その、ミディに関してもやっぱり一番、それね、一番、なんていうか、活動っていう意味では一番、頑張ってたところで、で2005年の8月にですね、資源語っていうのを始めちゃったんですね、勉強もですね。で、この頃を境目にして転換期を迎えるような形になったんですよ。最後に公開したミディ2005年9月ですし、まあこれ第3幕またなんかその話もあるんですけど、2004年11月に完結しますね。これがまあ一応ボンベーノン旧体制と呼ばれる分の主義ですね。携帯の充填終わったですね。まあいいですけど。で、ボンベーノン旧体制中期っていうのが、まあ、ここでようやくトワイライトセレナーデっていう、そういうことが出てくるんですね。一番最後に公開されたミリのタイトルも実はトワイライトセレナーデなんですけども、この時代から、ブログの主体に変わるんです、切り替わるんですね。トワイライトセレナーデ のブログ、今で言うとこの別館ですね、これが公開されたのは2005年9月ですね。でミリに関してもようやく制作環境がソナー4のプロデューサーエディションというのに移行したのがこの頃ですね。まあ宝の持ち腐れ的な状況が続いてるわけですけども、で C++ っていうのに勉強し始めたのが9月18日の話ですね。 Windows プログラミングがどうだろう、コーナー行ったしも11月7日ですし、まあこの頃に今ビジュアルスタジオっていうのを使い始めたのはこの頃ですね。第4泊2006年3月終結です。日記も書いてたって言ってたんですけどね、これがまあ2006年5月22日に終わってまして、これを節目にブログに完全に移行したんですね。でこの中期っていうのと後期っていうのを切り分ける一つのまあ大事なやっぱり境目っていうのがあって、それがまあなんて言いますか、あれですね、本当に2007年10月21日、まあ、もう私にとっては一つの歴史的な出来事ですね。センターに一つのコンテンツがアップされたんですね。まあ皆様ご存知、例の文化復興、ルネッサンスなやつですね。というわけで、まあこのあたりでそろそろ、まあ9分13秒ってことで、一曲、私の曲ですね。最近テイク2版あげました。でこれなんかやたらとヒットしちゃったのは例の生放送のせいですね、あれのせいでまあ2000くらいいっちゃったんですけども、曲としましてはまあ何かしらなんですけど人気があるんで、まあ、せっかくなんで最初はこれにしましょうかということで、例の曲ですね、はい、作曲作詞なぜか私ですね、ユッキー TS です、曲名は、カフェラテ。 ですね。どうぞお聞きください。感じですね。ボーカロイド2ってやつですね。はい。12月にはまあ早くもピアプロっていうなんでしたっけ、クリプトさん、クリプトンさんのところに にされているところにアップしてましたね。はい、主なイベントとしましても、そうですね、2008年の2月ですね、こちらの方もトワイライトセレナーレという、まあ、本館ですね、トワイライトセレナーレ本館の運用が開始されました。で、同時にですね、まあ、アリーナサーバーっていうのがなくなっちゃったんですね。サーバーの運用がなくなっちゃって、で、ステージセンターっていう、まあ、2曲集中運用に変わったんですね。で、2008年12月。で、ここで、まあ、第5幕っていうのが終結したんですね。で、そろそろまあ、新時代の幕開けを宣言しないといけないのではならなかろうか、ということで、まあ、ユッキーズインターネットステージのアクセス、まあ、5000を突破したときにですね、まあ、ちょっと、まあ、決断して、で、今の2009年4月からようやくボンベイの新体制ってことで、まあ、スタートしたんですね。まあ、プログラミングを中心としたステージですとか、MP3、MIDI を中心とするセンター。で、あと、書き物系を中心とするアリーナですね。これも復活する、まあ、オンラインサイトがですね、まあ、1コンテストとして再び集結するというような、まあ、そういうのが始まったんですね。で、2009年6月4日といいますと、ニコニコ動画ですね。これに本格的に参入したのがこの時期です。で、まあ、この9月には第6幕ですね。これの連載を再開しました。で、まあ、そんな感じですね。さて、そろそろ言うことがなくなってしまったんですが、何しましょうかね。第10位、イオナズム。何を突然言い出しますか面接の時にまあ使いますね、これは。はい。そろそろ真剣に習得を考えようかと思います。はい、第9位、ベホイミ。あればないより嬉しいけど、まあ別にあってもなくても、的な。まあそんな立ち位置素敵ですね。はい。気休め程度にっていうのは、まあこの順番のためにあるような。っていうか、むしろこっちが出店じゃないんですかね。きっと何やれば習得できるんじゃないでしょうか。まあ痛い痛いの飛んでけとか、いないいないばーとかの類ですかね。その程度。第8位、レミーラ。レミラー負け初等呪文ですね。まあ、地味にあると便利な呪文ですね。はい。まあ、別になくても、世界ぐらいなら半分もらえる人も多そうな気もしますが、正直ミラーでも代用できそうなんですけど、きっとこっちの方が便利で安全だと思います。まあ、便利さん加減から言えば、まあ、燃え尽きない松明の方が上という意見もあるかもしれませんが、そうですね。第7位、キアリー。これがあれば、まあ、24日前に賞味期限の切れたパン。4日前に、賞味期限の、切れた牛乳なんかときっと美味しく食えるんじゃないでしょうか。てかまあこれからのグローバライゼーションの時代ですね。この呪文を習得してるかどうかが山下さんはサバイバルですか。おい、勝ち残れるかどうかの分かれ目になるのではないでしょうか。というわけで第6位、ルーラですね。第1位に挙げる人も多いと思うんですけどね、正直。実際これ掲げる当初、まあ、ノーモーメントでこれを第1位に挙げたんですけども、実際発動条件を習得することを除けば、まあ、行ったことがあるってだけですしね。まあ、これがあれば、まあ、そこの高速無料化問題を解決ですよね。でも、本質的に何も解決しないつか、むしろ悪化するような気がするんですけど、まあ、それはそれでいいです。第5位、メラですね。はい、使うと思えば、まあ、料理にでも、暖を取るにでも、宴会と余興に使うにでも、何でも応用できる優れものですね。なんと、もう少しで私も使えるようになるみたいですし、まあ今から楽しみになりません。何言ってんですかね、本当に。第4位、ピオリム。ぶっちゃけ現実世界にこれがあればいろいろと困ることなくなるような気もしますけどね。てか何でしたっけ、電圧サインさんでしたっけ、あの人常時ピオリムかけ重ねかけしてますよね、きっと。きっとまあこれこそ、まあゲーム空間よりも現実空間の方が、使い道が増えるとまあ私は思うんですが。第3位、アバカムですね。まあ、これがあると便利ですね。ぶっちゃけ応用範囲の広さはゲーム世界の日じゃないですからね。まあ、過剰書きにして10個くらいすぐ上げれそうな気もしますけど、そんな感じは他にないんじゃないですかね。何に使うかでその人がどういう人なのか大体把握できるような気もしますし、ちなみに私はまあ、チャリーの鍵をなくした時用に頑張ってレベルを上げたいと思います。そこら辺にいる、まあ、カスカ、ウサギあたりと、まあ、戯れながらということでいいんじゃないでしょうかね。第2位、フボー。ぶっちゃけこれがあるのとないのとでゲーム世界でも現実世界でも行動の選択肢の幅が違いするんですね。はい。てかぜひ習得したいですね。これがあれば、まあ仮にエアコンがぶっ壊れて1日3回水風呂に入って風邪ひくようなこともなかったんじゃないかなと思います。いや、ほんとぜひ習得したいですね。させてください。じゃあ第1位ですね、ザメハ。もはや必須ですね、これが。義務教育課程に追加すべきじゃないでしょうか。まあ、これがあれば、そうですよ。研修中にトントン叩かれて起こされることも、まあ、池袋を通り過ぎて大宮まで行っちゃうことも、まあ、あるいはコンタクトつけたままお風呂にも入らず爆睡屈することもなくなっちゃうわけですよ。まあ、一つだけ難点を挙げるとするならば、本当に必要な時唱えようとする本人が寝てたら意味がないってことでしょうか。まあ、どうですかね。ザオリフとかメガンテとかパルプンテとかもありますけど、まあ、自分で死ぬほど頑張って習得したところで自分に1ミリも、1ミクロンもメリットないですからね。まあ、人様に習得させればいいじゃないですか。人様に使わせればいいんですよ。 とかなんとか言いつつ、まあそろそろ時間ですね。なんかなこんなどうでもいい内容ばっかりいいんですか。何回続ける気なんですかねこれで。まあそんな感じで、まあまあいいんじゃないですかね。うん、まあいいや。というかで、ね、そろそろ時間ですね。ここら辺で切りたいと思います。ではまた。